この番組はネットスタジオの提供でお送りします。
TBS お便りコーナー
始まります。
はい、マットです。
はい、ツーさんです。
さあ今日も頑張っていきます。
はい、今日は11月13日日曜日、時刻は8時半を回っております。
はい、この週末いい天気でしたよ
ねでも寒なりましたね。
ちょっとね、うん、寒くなりましたけども、
私とうとう灯油買っちゃいましたよ。
あ、僕なんかもう先週買いましたよ。
ああ、もうでも今灯油安いからいいよね。
まだね、安いからいいね。
ありがたいけど、ダウンも着ちゃいましたしね。
ああ、そうそうそう、
完全冬モードになってきたね。
最近秋ってないでしょ。
ない。
ね、
うん、今日ちょっと生ぬるい感じやったけど、でもなんかもう朝晩が超寒いじゃないですか。
ですよね。
もう布団ももちろん毛布入れてるし、
そうそうそう、
ストーブも入れたしね。
今日みたいな日ってね、はい、普通秋晴れって言うじゃないですか。
あ、そうやね。
なんか秋晴れというよりもう冬みたいな感じになってますよね。
うんうんうん、ね、足元冷えるしね。もう風邪ひいてはる方も多いんちゃいます。
本当僕ね、風邪か花粉症かわからない状況になってます。
今すんごい鼻声ですよ。
でしょ、
うん、
今日もね、あのイベントで外でちょっといろいろしてきたんですけど、
はい、
昨日今日とも外にいてて、先週も外やったんですよ、もうね、ダメね、これ花粉症やね。
あ、多分花粉やろね。今の時期やったら多分稲花粉かな。
あ、そうかそうか、
あとはあのブタクサかな。
はいはいはい、あのね、熱とかないんですよ。
じゃあ花粉やな、きっと ね
そんな寝込むような熱もないし、しんどいしんどい言ってるわけじゃないし、
はい、
まあちょっと薬飲めばね、止まってる状態なんでね、いいんですけど、
今までなかったからね、ずっと、まあ、私は春先花粉症やったから、
はいはい、
いつもグズグズ言ってましたけど、マットさん全然なかったじゃないですか。
そうそうそう、
だから私としては、あの花粉症の辛さを知ってもらえて嬉しいって気持ちもあるんだけどね。
いやいや、いやもうね、まあ確かにバカにしてましたけどね。
そうそう、何やねんそんなもんみたいなね。いや、でもなかなか大変でしょ。
大変ですね。
鼻出てくるとね、意外とその鼻詰まりになるパターンと、
はい、
鼻が出てくるパターンがあるんですけど、
はいはい、
鼻詰まっちゃうとやっぱりこう、なんていうかな、酸素が足りてないのか、なんかボーっとしてくるんですよ。
そうそうそうそう、だからね、ほんと辛いなと思うんですけどね。もうだけど、ほんで薬飲んでね、止まってる間はね、めっちゃ元気やね。
ああ、そうね、
あの熱出てるわけでもなんでもないから、
まあ普通に戻るからね。
そうそうそう、で鼻が出だすとだんだんだんだんしのなってくるね。これ
ね、マットさんでも薬飲んでも眠たくならないんですか？
あ、全然眠くはなら
ないんや。最近まあお薬だいぶ良くなってきて、眠気がそんなに出ないのも増えたんですけど、一時最初の頃はね、そのなんていうのかな、眠気をこう起こすのと、その花粉のその敏感を抑えるのが同じ作用かなんかで、薬飲んだら超眠たかったんですよ。
ああ、それ辛いね。
運転したやばいぐらい。
ああ、それはあかんね。
だ、最近のお薬だいぶ良くなりましたけどね。
なんかしたけどね、漢方的なね、飲み続けないとダメっていうのがある、
あるあるある。
あれはちょっと辛いね。
そうやけど、結局花粉症って感知しないから、お薬もあくまでもその現象が出てるのを止めるだけなんですよ、
はいはい、
だからその根っこから変えるには体質改善しかないって言われてるんですね。
あ、
で今その漢方的なものをずっと飲み続けて体の体質を変えるって言ってんねんけど、
はいはい、ま
あ、それが大変やからっていうので、2、3年前かな、あのお米、本当にその稲を育てるときに、花粉に対するなんていうかな、対抗力があるようなものをその稲の根っこのところに入れとくんですって、でそれをこう育てて米になるじゃないですか、
で
その米自体が花粉症を対抗するものが入ってる状態、抗力が入ってるわけですよ。でそれを食べると、体の中に自然と取り込まれて、花粉症に強くなるって。でそれの研究をしますっていうのをニュースで見てて、私いつになったら花粉症対抗米が出てくるんかなと思って。
そうやってインフルエンザの注射みたいなもんやね。
あ、注射でもやっぱりある程度は食べなきゃいけないんだよ。長くはその米食べないといけないけど、そうそうそうそう。でも薬とか漢方とかよりかいいじゃないですか、
はいはい、
お米やったらまあ普段食べるもんやし、
まあね、
で別に味変われへんからね、
おうおう、
いいなと思って。
確かにね、そういうのはいいですね。
期待して待ってるんですけどね、
もう本当ちょっと辛いなと思ってね。
そうですよね、もう現代病はね。 ハトさんが現代病になるなんてね。
まあまあね。
うん。
まあまあ今の人ですから。
そうですね。
時代の人ですから。
いや全然思えへんかったわ。はい、まあでも11月になったらね、やっぱこうイベント系もたくさんありまして、はい、私もここのとこね、なかなかのいろいろありましたよ。
お、
例えばなんだろうな、イベントの司会行ったりとか、
はいはい、
披露宴とか、あと祝賀会とか、はいはい、OB さんたちの懇親会とか、
うん、
また来週式典があって、
うん、
その次披露宴があって運動会があるんですよ。
忙しいやないかい。
もうバタバタで大変ですね。
すごいね。
ほんまに大人気ですよ。
まあね、まあ僕もね、昨日京都イベントちょっと手伝いしてきたんですけどね、うんうん、仕事でね。
はい。
そんなんもあったんでね。
ねえ、やっぱ11月秋はね、イベントの時期やね。
ですね。
ねえ。さあ、そんな中でイベントのお知らせということで、はい、メッセージを構造さんからいただきましたので、ちょっとご紹介いたしましょう。
はいよ。
来たる11月23日、水曜日、うん、勤労感謝の日ですね。はい、12時から17時まで、奈良県五条市吉野川の河川敷北詰で、
はい、
河原でオープンマイクというイベントを、中山淳さんの音屋さんと、はい、構造さんとこのマイドリームの企画で開催します。
ほうほうほう。
参加費は1000円。
うん、
ドリンクは各自持ち込みです、
はいはい、
参加費は焼肉の材料などに使いますということ。これ2次会かな、
うん、
雨天結構、雨天の場合は大川橋下でやりますと。
あ、なるほどね、
うんうん、
あの橋結構でかいからね。
あ、そうなんや、うん、だその下でもできるんやね。
まあね、せやけど、
うん、
どうやろう、大雨やったらどうすん
ねどうやろうね、ちょっと機材的にやばいかもしれへんけどね。
まあまあまあね、
はい、
まあ、せやけど台風でない限りは大丈夫かなとは思うんですけどね、うん、
時期的に台風ないかな、
ね。
そしておとやさんが前日もやろうということで、
はい、
22日18時から21日までは、うん、あ、ごめんなさい、21時までは前夜祭オープンマイクを開催します、
はいはい、
こちらは無料参加できるんですって、
うん、
ただ、まあ、夜ですから、うん、超寒いと思うんですよ。
です、ね、
なのであったかい服装で参加してくださいと。
もこもこでいかなかった、
うん、これ奈良の吉野の河川敷でしょ、
うん、
なかなかですよ。
まあね、
うん、
絶対寒いで。
寒いと思う。だから11月やからってバカにしてたらダメです。
ですよね。
寒いです。
いかんとこ、
はい、いや、なんでやねいやでもほんまにあったかい格好してね、うん、お越しいただきたいですよね。
まあ、せやけどね、
うん、
こう平日でしょ。
はい。
まあね、僕仕事がね、なかなかもう終われないんで。
ああ、祝日でもね、お仕事の方もいらっしゃいますよね。
ねえ、それでまあ祝日の23日は行けるかどうかで、うんうん、まあ行こうとは思ってるんですけど、
はい、
あの9時までやからね、
うんうん、
もう終わって着いた頃に9時やと思う。
まあまあ前日はね、
まあ、まあね、
そうですね、
うん、まあ、
行けば行きますよ。まあ、23日は勤労感謝の日、お休みの方も多いかと思いますので、
はい、
まあ、もちろん出演する方、うん、応援する方、ね、見に行く方、
はい、
皆さん行っていただけたらと思います、
はい、
でちなみに、うん、この23日の、オープンマイクですね、河原でオープンマイクのイベントの後、はい、新町通りの古民家さん、古民家で二次会を開催するそうです、
はい、
こちら参加費不要なんですって。
ほうほう。
自分の飲食物は自分で持ち込みしてくださいと。
あ、なるほど、
うん、でここがね、宿泊もできて、
はい、
先着12名は布団があるんですって。
え、先着12名以外は布団なし。
うん、でも絶対寒いで、
ね、
だから12名しか泊まられへんってことやろな。
ですね。
寝袋持っていくしかないやろな。
はいはい、
うん、宿泊代は3000円、うん、バス3箇所、トイレ4箇所あり、リフォームしております。宿泊については予約が必要ですということなんで、
あ、
まあ、お泊まりしたいなという方なんかは、小僧さんの方までご連絡をしていただければと思います。
あ、そうかそうか、うん、お風呂があるんやったらいいね。
まあそうですね、
うん
うん、ちゃんと普通に宿泊できるとこですね。
できてね。
はい。
で、布団もあってやったら、うんうん、まあまあいいかもしれませんけど
ね。12名までね。
うん。
うん、
まあ、素泊まりやね。
まあそうですね、もちろん。はい。最近だからほら、オリンピックに向けて民泊とか増えてるよね。
あ、ありますね。
普通のお家に泊まるとかね。
はいはいはい、
奈良県なんかも古民家を使ってみたいなのも増えてきてますしね。
やってますね。
まあでもそういうのもね、ちょっと体験してみたいなんていう方は、
そうですね、
お越しいただいてもいいかもしれないですね。
いいかもしれないですね。
あともちろん、飲んだくれて、もう帰るの嫌やなんていう方は、
うん、
まあ、あらかじめ宿泊予約しておいて、
はいはい、
泊まる気満々で飲んでいただくということもできると思いますんで。
僕ね、この日思うねんけどね、
うんうん、
みんなで雑魚寝やもう
でも風邪ひかんといてくださいね、ほんまに。
そうそうそう、
寒いからね。
多分ね、この日ベロンベロンになって、ね、
やばいね。
で次の日ね、うん、もういいやん言うてる可能性があるんじゃないかなと、
そうなんや、
思うんですよね。
恐ろしいです ね,
ですね。
これそうか、2次会は22日の晩なのかな。
そうそうそうそう、
そういうことか。
泊まって、
うんうん、で翌日23日に本番ってことよね。
そうそうそう。
あ、そらみんな酔っ払いよ ね,
ね
やばいね、
いかんとこ、
危ない
はい、
はい、ということで構造さんのイベントご紹介させていただきました、
はい、
ありがとうございます。さあ、そういうことでですね、実は先週ですよね、はい、 あの久しぶりの曲をかけたということで、
うん、そうなんですよ。
アットランダム大好きさんからのリクエストで、
はい、
山玉レンジャーかかってますよね。
そうですよね。
私めっちゃ久しぶりやなと思って、
うん、やっぱりあれは名曲ですよね。
いや自分で言う
だってドラマの主題歌やで。
まあそうやね、ラジオドラマの ね、
うん、ね、うん、すごいと思いません？
それをでもラジオドラマ時代知ってる方いたはんのかな。
いてますやろ。
いいですね。おかしいよ。
いてるでしょ。
いてるかな、うん、どうでしょうかね。昔あの私たちがねやっていました、うん、まあ私はやってなかったんですけども、ラジオドラマのテーマ曲ということで、はい、アットランダムの皆さんが作った、うん、山玉レンジャーという曲をかけさせていただきましたが、
はい、
聞けてよかったということで、アットランダム大好きさんからメッセージいただいております、
はいはい、
先週アットランダムの山玉レンジャーが聞けて嬉しかったです。
ありがとうございます。
久しぶりに聞いてやっぱりいい曲だなと再認識しました。
やっぱりみんな思ったんだよな。
アットランダムファンとしてはまた聞きたいのでかけてくださいね。
あ、いいですね。
ということですね。
これね、実はね、
うんうん、
あの東京の方でね、
はい、
あるカラオケ屋さんでね、
うん、
主題歌ばっかり専属でやってるとこなんですけど、
ほうほうほう、
そこでカラオケにさせてくださいっていう依頼はあったんですよ。
そうなんや。
はい、
へえ。
けどまあ、 あのちょっと著作権の問題がいろいろありまして、
はい、
できなかったんですけど。
そうなんやね。
そのぐらい一応連あのオファーがあったんですよ。
へえ、うん。だってこれあのわざわざなんていうの、それぞれの色を決めてやったりしてたよね。
そうです、そうです。
なんかその言葉セリフとかもね、
うん、
本気でやってたよね。
そうそう、うん、いや本気でラジオドラマや
ねえやってたよね、うん、いや大人が遊んでるわと思いながら見てましたからね。
だからね、あれカラオケになってたら、
うん、
僕今印税生活してると
思う。ほんまやわ、多分月に10円とか。
違う違うまあまあね、ほんまに月に一人歌ってくれたら、
まあそれでも ね、そっからまた広がるかもしれへんし。
そうそうそう、
あの忘年会シーズンにいいと思いますよ。
案外
あの曲は、
うん、そうそうそう、あのセリフもあるからね。
そうですね、セリフはまあ自分たちで書いてもいいし。
そうそうそう、
うん、あの曲の分ある意味カラオケだけほらアップしたら喜ばれんちゃう。歌詞も自分たちで考えてやってみてみたいなね。
そういうのええかも
ね、
うん、僕の曲とか全部カラオケ作って配信してたら、
うんうん、
誰か使ってくれるかもしれ
へん ね、まあその辺著作権の問題で気になるんやったら、
はい、
ダウンロードするのに何円くださいとかでやるかもしれへんけど。
あ で、 すよ、ね。
まあ、でもちょっとこう試してもらって聞いてもらって、これ誰の曲みたいなんで、こんなんやってるからここで聞いたら危険でとか、
はい、
あってもいいかもしれないね。
ですね、
うん、
そんなも一回考えてみましょうか。
そうですね、ありがとうございます
。
さあそんな中まだリクエストをいただきました、うん、レッドカードさんからいただいております、
は
い、
うん、
ケンコウタカオさんの君がいた頃また聞きたいです、リクエストお願いします。
最近ね、
うん、
この曲歌う人多くなってね。
あ、そうだんや。
僕も歌ってるんですけど、
ね、あらパクってますね
なんかね、うん、ケンコさんはこれで印税生活できるって言ってますけどね
みんなもう夢ばっかり見てはりますよね。
まあまあねまあそういうのでね、リクエストを歌うことは嬉しいことですよね、はい、
そうですね、はい、ということでお届けいたしましょう、ケンコウタカオで君がいた頃。
残したまま走り去る。
健康高尾で君がいた頃お届けいたしました。
はい、後半戦も頑張っていきます。
いきましょう。テーマトーク、
どんどん。
テーマはジャージ。
ジャージね、
うん、
今日の写真なんですけど、
はい、
僕が持ってますジャージ、
うん、
ね、3本線が入った、
はい、
アディダスというメーカーなんですけども、これねちょっとねこう変わってるんですけど、
はいはい、
3本線大体普通ね、腕のとことかね、
うん、
横にこう入ってるわけですよ、ズボンの横に、
はい、
ね、もうズボンの横にはまあ入ってるんですけど、
うん、
上着のね背中に入ってるんですよ。
へ
え。背中に縦に3本が入って
る。間違えたんかな。
違う
違うん。
ちょっとこれ珍しいんですよ、これこうなってるのはちょっと一時よく出たんですよ。
あ、そうなんや。
このトレーナーも持ってるんですけど、
へえ、
このジャージをもう家宝にして、まあね、本当にちょっと珍しいから持ってるんですけど、
でも私今値段聞いてびっくりしましたよ。
あ、
高いね。
結構ねしますね。
ねえ、うん、いやもう私の中では完全にジャージは部屋着やからね。
ああ、まあまあその辺のところはね、みんなそれぞれに使い方があると思うんですけど ね
私運動部に入ったことないからちゃうかなと思うんですけどな。
そうかそうか、
ね、学校のジャージ着んのも嫌いだったからね。
あ、はいはい、だからスポーツする人はやっぱりジャージっていうのは不可欠というかね。
そうね、うん、確かにね、
ありますよね。
あのジャニーズの子たちもみんな普段着はジャージやとか言うてるからね、
はいはいはい、
きっと高いのやろうけどな。
最近ね、そのなんていうかな、
うん、
街
中で
中、
うん、
っていうかお出かけ用ジャージみたいな。
うーん、私でもそこはな、どう考えても無理やね。
ああ、まあまあね、いろいろ言ってますけどね。
そう、ちょうどたまたまこの前ね、運動会の話打ち合わせをしてた時に、
はい、
まあ、ジャージというかその動きやすい格好で向こうはもちろんするんですけど、
はいはい、
そこまでどんな格好で来るかみたいな話になったんですよ、
うん、
それからやっぱ男性陣というか、まあ、運動やってらっしゃったような方は、
うん、
ジャージで行けばええんちゃうって言ってはるんですけど、
はい、
うん、場所が難波なんですね、
はい、
もう私にとったらありえない。
なんで？
ナンバでジャージなんかありえないっていう。
そうかな、
うん、ないない。
別段いいんじゃないですか。
いやいや、ないない。
だってねえ、ジーンズでもないっていう人もいるん
だけど、ジーンズはまあいい、いい、まだいい。でジャージはせめてうちの家から、それこそワンマイルウェアってあるじゃないですか。その程度しか無理。
新しい言葉が出てきたな。
ワンマイルウェアですね。
ワンマイルウェア。
部屋着またはワンマイルウェアぐらいしか無理ですね。
あ、そうなんや。僕ね、まあ、別にジャージがいいとは言わないんですけど、
はい、
何でも縁違うんって思うんですよ。
あ、その辺はこだわれへんのかな。
うん、だってね、うん、普段からそんな部屋着とかね、
うん、
決めてないから。
あえて別に決めてるわけじゃないんやけど、まあ、多分ジャージ電車乗られへんと思うわ。
ああ、
うん、
なるほどね。
そう、まあ、そこはいろんな感覚の違いはきっとね、
まあ、まあ、あるでしょうけどね。
あると思います、うん、私は多分そういう立ちやと思いますね、
はいはいはい、
ちょうどメッセージもその辺二分してるんで、いろいろご紹介していきたいと思います、
はいよ。
まずはジャージーさんですね、うん、先日黒地にゴージャスな花柄のジャージ上下を着て、
はい、
高価そうなバッグを持ったロングヘアの女性を見かけました、
はい、なるほど。
ほうほう、うん、一瞬カノー姉妹がジャージ着たらこんな感じかみたいな想像してしまいましたが、はーはーはー、うん、いやジャージといえどいろんなものがあり、また着こなしにもいろんなのがあるんですね。
確かにね、
うん
うん、
でもジャージの上下着て高価そうなバッグ、不思議やね。
いや最近そうやけどね、
うん、
ジャージって、まあ、素材なんですよあれね。
あ、まあ、素材のジャージはわかる。
でジャージ素材のジャケットとか、
うんうんうん、それはわかるわかる。
スーツもできたし、
うんうん、
なんかそんなんが流行ってるから、
あ、それは別にいいわ、うん、あのジャージ素材は全然着てて楽やし、私も好きやねんけど、本当に前がファスナーになってて、
うんうん、
スポーツする時の過去のジャージ、
はいはいはい、
あるやん、
うんうん、
あれはないよな。
あ、難しいとこやね。だって僕この写真のね、
はい、
アディダスやったら、
うん、
来て歩けますもん。
ああそう、
うん、
ナンバーも行ける。
行ける行ける
行ける、
うん、
そうか、
これやったら、ね、
梅田も行ける。
行けるって、
なんでどうなんや。
ナンバーは行けて梅田行かれへんで、ね、
ナンバーやったらちょっとありかなみたいなさ。
ナンバーの人怒ってくるんだよ、梅田は酔いか
ないから。確かにね、うん、そっか、
ね、
そうね、うん、まあでもこの派手な感じのジャージを着てらっしゃる方もいらっしゃったと。
なるほど、
ね、
そういう方もいることですね。
はい、ジャージーさんありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
続きましてその昔さんですね、
はい、
ジャージはスポーツするときしか着ないですね。
まあ確かにね、
ジャージとスウェットの区別が最近ないですよね。
そうやね、そうやね、そこやね。
確かにね、
そうやね、みんなな、
私そうやわ、さっきジャージ素材やったけどスウェット素材やわ、普段言う
とき
って
みんなね、スウェットのことをジャージって言うてるの
多い、ね、言うてる言うてる、うん、
じゃなくてジャージとスウェットは違うから。
うそ、
本当。
うそ、
いや同じ体操服に使われてるよう
んうん、
体操服の中にはあるんやけど、
はい、
ジャージ素材とスウェット素材っていうのが分かれてる、
別、
うん、
どうちゃうの。
あ、だからスウェットってトレーナーとかあるでしょ。
あるある。
ああいう生地をスウェットっていう。
はいはいはい。ジャージは？
ジャージいうのはまあ面を織りなしてんだけど、
うん、
あのなんていうの、薄いね。
ほー。
分厚いわけじゃないね。
ほー。
スウェットみたいな。
はー。あ、なんか意外とこう空気通しそうな感じはあるかもしれへんね。あ、ジャージ。
あのね、違う、うん、空気は若干あ通しにくいとかいろいろあんねんけど、
うん、
網目にもあんねんけど、
うん、
スウェットの方がよくあの汗を吸い取るんです。
おー、スウェットの方が吸い取るの。
そうそう、ジャージはどっちかが吸い取らないん
です。あ、そうなんや。へえ。
だからその辺でもともとジャージやったんがスウェットに変わっていったんですよ。あの汗を吸い取るという。
はいはいはいはい。
でそのまんまなんか、うん、運動着イコールジャージ、うん、って言われるようになってる部分
は、いわゆるあれやね、ズボンのことをパンツっていうのみたいな感じなんかな。
まあまあまあ言えばね、
外のそのパーツを名前でジャージみたいな感じで言っちゃってるとこあるのかな。
なんかそういう感じでね。
あ、その昔さんもまだね、ここ詳しく説明してくださってますけど、もともとはどっちも生地の名前で、
はい、
スポーツ用の服が部屋着になりパジャマになりひっくるめてジャージと呼ばれるようになりましたね。
ああ、本当だ、うん、その通りその通り。
最近では部屋用ジャージとお出かけ用ジャージを使い分けてる人もいるようです。どう違うのか分かりませんが。
そういうことです
ね。
だからね、うん、やっぱりね、こういうブランドの入ってるのは、
はい、
お出かけ用やね。
あ、
で、うん、あのどっちかというと
ノーブランド、
ノーブランドというか伸びきった、うん、スウェット素材は、
うん、
あの
部屋着ね、まあまあそうやな。あとなんかだから T シャツは着るから、
はい、
T シャツがちょっとこう伸びたりとか染みついたりとかしたやつはお家のパジャマにしたりとかするんやけど、
はいはい、
花からまずジャージというかそのスウェットみたいなものもあんまり買わないんだよね。
あ、はいはいはい、
うん、だからないな。
まあそうやけどトレーナーは買うでしょ。
トレーナーもほとんど買わないけど、あ、
うん、
だ、私あの基本運動しない人なんで、
は
いはい、あ、そういうこうなんていうの、体を動かすような服はあんま買わないんですよね。
ああ、そうかそうか、
うん、
だからトレーナーもスウェット地なんですよ。
あ、そうかそうか、そうね、
スウェットなんです
よ。裏側がこうくるくるくるってなってる
やつ
ね。
そうそうそう、スウェットで作ったあの前言ったら上着を、
はい、
あのトレーナーって言ってるだけなんでね。
難しいね。
まあね、難しいですね。
そうですね。はい、さあ、そんな中でパリーケイさんからジャージってかということで、
はいはい、
ジャージってよくぞ選んでくれましたマットさん、
うん、
前回のテーマスーツでは惨敗のパリーケンではありますが、
はいはい、
ジャージなら最低1時間以上は語れますよ。
いや、もう語らんで語らんで、
うん、大丈夫です。
もうこのぐらいで終わらしとこう。
はい、いや、子供時代から現在に至るまでいろんなスポーツをやってきた私にとって、うん、この世の中で嫁さん以外では一番長い付き合いやし、うん、とてもとても愛してやまないアイテムなのです。
ああ、そうなんや、うん、嫁さん以上に愛してるんや。
そういう書いてる、
うん、嫁さん
以上。いやいやいや、以上以外では、
あ、以外、ね、
以外では一番長いって、ね、
あ、なるほどね。
そうそう、もちろん奥さんが一番やと思いますよ、うん、おそらくね、
うん、
バカにしてはいけません。本物上下で2万円以上はザラなんですよ。
そうですよね。
マットさんバスケやってた人なんでご存知と思いますが、
本当にね、いいのは高いですよ、う
ん、ね、びっくりするよ ね、
もうね、5万とか10万とかもあります。
はあ、意味分かれへん
本当に。
振り返れば普段着はもちろんのこと、うん、子供の学校行事、家族旅行、秘密のデート、
はい、
ドライブなど電車も平気ですし、ナンバーも行ったことあるかな、
はいはい、
すごいな。RPA 自前のライブでは準備が押してしまい、着替える時間がなくジャージのままやったこともありました。
ほうほう、
自分的には楽でよかったんですが、さすがに後でスタッフさんから注意されました。
あらば、そうせよな。
まあまあね、見えるところにいてはんねやったらね、
まあ、
ちょっとね、
まあ自分ではおしゃれや思ってんだけど、もうね、
まあその時と場合にはよると思いますよ。
いや、うん、時と場合よりどうやろうおしゃれって思ってるかどうかが問題だ。
いやいやいや、その辺は分かれへんけど、
まあまあね、
はい、ジーパンとワークシャツの入れ立ちでさえしんどく、家に帰ってきたら速攻ジャージに着替えないと落ち着かない僕にとっては、はい、かけがえのない存在、
はい、
ジャージよ、あなたは永久に不滅です、
うん、
ごめんね構造さんということで次のメッセージに続きますけどね。
はいはい、
はい、
なるほど ね、
ね、
ジャージがそんな好きなん
だ。すごいね、ここまで愛があるとジャージも嬉しいやろね。
ねえ、
うん、
まあまあ奥さんにね、愛されてない分、
いやだからそんなん誰も言うてへんやん。
言うてないですか いや本当にね、あのよく見るんですよ、
はい、
ジャージ姿を。
あ、パリさんの。
そうそうそう、うん、ね、なんでかなと思ったらやっぱり好きやねんね。
そうやね、多分いっぱい持ってはんねやろね、うん、ね、
いろいろ持って、
ね、意外とあのほら好きな人ってさ、全く、うん、私なんか見たら全く同じに見えるけど、それを何枚も持ってたりするやん。
あ、はいはい、
うん、だからきっとこういっぱい種類があるんでしょうね。
まあね、
うん、
まあ、秘密のデートの時に器用持って置いてるんでしょうね。
ねえ、いつ使わはってんやろね。今は使わないでくださいね、はい、奥さんとのデートでぜひお使いください、はい、
ありがとうございます。
続きまして構造さんです、
はい、
マットさん、通さん、愛さん、いつもお世話になります。
お世話になります。
今回のテーマ、ジャージ、うん、私はジャージは部屋着としか思わないんです。
そうなん
や。私早いね、うん、だから街角でジャージを着て歩いてる人を見ると違和感が、はい、
ほうほうほう。
でも最近はファッションの一つでみんな街中で着て歩いていますよ ね、
まあ、まあね。
近所のスーパーマーケットでもコンビニでもジャージで行きません。
お、そうなんや。
マットさん、ツーさん、アイさんはどう思われますかと。
あ、そやけど、
うん、
ジャージでは行かへんけど、
うん、
変な格好してんで。
いやいや誰がや
る。それはせやけど、
いやでも私完全構造さん派ですから。
はいはい、
うん、もう まさにその通りと言いたいね。
あ、
うん、
僕は気にならない派。まあ、どっちか言うとね、
うん、
ぶっちゃけで言うたらジャージっていうのはスポーツするとき以外着ない。
あ、そうなんや。
うん、部屋でも着ない。
あ、
だから
それは何、使い分け、そのスポーツするからこそジャージを着たいとか。そういうこと。
そうそうそう。でスポーツするときはジャージ着ますけども、
うん、
スポーツ以外では着ない。
お、
だから、部屋着は僕はジーンズなんですよ。
あ、部屋着ね。あ、びっくりした。寝るときかと思った。
でも、ね、うん、寝るときはまだ裸なんですけど。
それは別にどっちでもいいけど。
部屋着っていうのが僕ジーンズで。
はいはいはい。
もうね、お出かけ着もジーンズなんですよ。
うん、そうやね。
うん、うん、
そうやね。
だから、その、どっか行くから着替えるっていうのはないんですよ。
ていうか、まあ、マットさんがジャージ着てるのって確かにあんま見たことないかな。
でしょ？
ああ。
だから、そんなん。でね、
そうよね、
僕はまたちょっと違う派なんですけど、
ね、あ、でもその写真のジャージはほんないつ着んの。
え、運動するとき。
運動すんの。
してますよ。
あ、そうなの。
はい、
あ、してたんや。
うん、だからちょっと走ったりとかしようかなとか思った時に
着てます。そういう時に着るんだ。
そうそうそう。
あ、じゃあやっぱり運動するぞっていう気合が入るんかな。
そうそうそう、
ジャージ着たらね。
ですよね。
うん、まあ、そういうの格好にもよって変わりますよね、
はい、
気持ちの切り替えっていうのもあると思いますし、
うん、
はい、でも私は構造さん派です。
はい、
ということでありがとうございます。さあ、それじゃあ来週のテーマ決めていきましょう、
はい、
ゴージャス、スポーツ、アイテム、うん、学校行事、旅行、秘密、ドライブ、ジーパン、スーパー、コンビニ。
あ、もうジーパンで行きたいとこやけどね。ジ
ー
パンにしてしもたら僕ね5時間ぐらい喋ってしまうと思う、
ね、
う
ん、そんな喋らんで30分番組やから。
まあまあね、だからドライブ行きましょう
よ。あ、ドライブ ね。いいですね。
どっかあちこちに出かけた話とか、
はい、
ね、ドライブでなんかこう思い出がある話とか、
うんうん、
聞かせていただきましょう。
そうですね、はい、ということで来週のテーマはドライブでお届けいたします。
はい、お相手はマットでした。
スーさんでした。
バイバイ。 バイ
バイ。さあ、それでは最後の曲はブレンディで電話してもいいかい。Yeah.